ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはマクオと
ハンスケです。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
何度目のご無沙汰ですか
また開いちゃったね。
そうですね、
前回がいつだ、
もう忘れました。いつでしょう
何回かチャレンジしたんだよね。
そうですね、
収録しようかっていう話をしていたんですが、結局あ去年今年配信してないんじゃん。
マジであ
れ違うか、これ間違えてんのか。
あ本当だ、そうかもしれないですね。
あれそうか、
うん、
この12月トントンと出してから出してないのか、うん、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
うわそういうことなんですね。
週刊ラジオでございます。
はい、週刊です。
週刊のはずなんですけどね、
はい、
いやなんでこんなに空いたんだろうね。
まあ収録するね、収録ができなかったっていう
なんでって収録してないからだよね。
そうですね、
はい、大変ご無沙汰しております、
はい、
週刊ラジオでございますが、どないですか。
もうどないでしょうね。
忙しいの。
今ちょうど年度末じゃないですか。
うん、
もういろいろと立て込んでまして、
おお
ひいひい言ってます。
そっか、年度末絡みのお仕事ってあるの。
年末と年度末が結構駆け込みのなんだろうな、また今年もラリーの仕事 をやらせてもらうことになって、
うん、
まあそれの開幕前の準備とか、
うん、
その辺が今結構バタバタしてたり。
ああそっか、始まる前でもあれか、
モータースポーツの始まる前のいろんな準備が結構今
あるのね。
ありますね。
いやでも楽しみな、好きだからいいんでしょ。
そうですね、それその仕事自体は楽しんでいいんですけども、うん、まあ3月の、まあ、15日あたりまで、
うん、
例のあれをあれしなきゃいけないので、
うん、
それがね、モヤモヤしてる今日この頃で個人事業主とし
てはね、
いろいろやらなきゃいけないあれがあるので、
あれねえ、もう進めてるの。
まあぼちぼちぐらいです。
ああ俺もう本当に最終日の数日前にならないと始めないのでまあ一番ひどい時は就業のチャイムが鳴ってる時に出したからね。
うわ
うわギリだっていうね。
今年はでも16日なんですよね。
あカレンダーのあれで、
そう土曜日、日曜日が15日だから。
ああありがたいね、その1日は大きいよね。
普段からやってろって話ですね。
ね本当は月々常にやっといて最後出すだけみたいなの本当
は、ね、そうそれ毎年この時期言ってるんですよねまあ何の話かって確定申告なんですけど、
はい、きっと同じような境遇の人もね、個人でお仕事されてる方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。
ですね、
はい、確定申告仲間集まれみたいな感じでございますが、
はい、
ね、この長らく配信していなかった間、
うん、
というかこれもう準備するだけしといて出してなかったのをとりあえずご紹介しておきます。
はい、
これいつだ行ったの国体のねお仕事をクリラジの方から、毎年、声をかけていただいて
お
手伝いに行くんですが、今年はね、国体が長崎で、自転車の中継、自転車競技の中継なんですが、俺この話が来るまで壱岐って言われても全然知らなかったんだけど、
うん、
長崎からフェリーで 2時間ぐらいかな。
フェリーで2時間。おお。
2時間かかんないんだけど、1時間半だか、まあ1時間以上、
うん、
乗って行く島がありまして、そこで開催されるとはずだったんですが、
うん、
まあ台風が来まして、
うん、
もう来るのが分かっていながら、でも中止の発表してくれず、とりあえず行ってまいりました。で、博多に参りしまして、
うん、
前日あれだったのかな、日光かなんか行ってたんだと思うんだけど、修学旅行の撮影に行って、
前日に、
帰ってきたその足で羽田に行き、夜最終便かなんかで九州入りしまして、でフェリーの時間はもうさすがにその時間ないので、
うん、
博多で一泊して、翌日朝一番でフェリー乗り場に行き、その時点で、もう直撃確定でフェリー乗り場に行ったわけですよ。
あ、それでも行くんですね。
どうすで、その時点夜もう直撃っていう天気予報だったのに、夜のうちに何のアナウンスもなく、
うん、
ない以上行かなきゃいけないじゃない。
ああ、
でも朝になったらさすがになと思って、ね、まあでもとりあえずフェリー乗り場には行ったよって言おうと思って行ったわけですよ。
へいへい。
朝一アナウンスなく、でフェリー乗り場へ行ったら、まあ他のメンバーも集まり続々と揃ってきたわけですけど、
はい、
なんと行く、うん、朝一行きに向かう船を最後に、その後欠航確定、
うん、
行ったが最後なわけですよ。
おお、そういうことか。
で、まあバイクのライダーさんとかいろいろいたんですが、
うん、
全員で行って全員そのまま沈没してもしょうがないだろうということで、まあただ中止の案内がない以上誰かしら行かなくちゃいけないということで、一応だからその開催された予定の開催の日に開催されてる、なんだごめん、ちょっとここ中止してる、開催されればその日は開けるわけなので、
うん、
その日程分は開けてあったんですが、終了したら帰って撮影がもう決まってたんですよ。
お、
あ、じゃないや、
うん、
その前日にまで撮影した分の納品に行かなくちゃいけなかったんだ、
うん、
でそれをこういうことがあるのでちょっと時間をくださいって言って設定してた日だったので、帰れないとちょっとやばかったのね、
うん、
でドキドキしながらも、まあライダーさんは帰っていただいて、クリラジのメンバー何だ 1,2,3 と俺か4人で片道切符で行きに渡り、
うん、
行って下見をし、
うん、
中継用の本部も設置し、
うん、
その日はアナウンスなく夜になりでももうビュービュー吹いてて、車で宿に帰るの大変な状況、本当にね、木とか倒れてたりすんの、これでなんでアナウンス出ないんだろうみたいな状況で翌日開催予定日の朝ですよ、
はい、
宿に、寝てましたら、
うん、
何時だったっけな、5時頃だったかな、携帯電話が鳴り出して、
うん、
中止だって、うん、いうことで、今年の国体、今年じゃないや、もう去年になってんだ、
うん、
去年の、九州の国体は中止になりまして、
はい、
前日に博多に泊まっているにもかかわらず最終便で帰ってきて翌日朝早いので、何も食べずに行ったんですが、
うん、
食べられたのはカップ麺でございました。
うひょ
こっからなんか嫌な予感はしてたんだけどね、でもね一応九州の豚骨ラーメンのカップラーメン、
うん、やっぱ見たことある。
あ、ある？俺ねこれなくて、あ、じゃあご当地もんだわと思って、うん、いただきました。
あ、そうだ、これご当地ものか、福岡の方からいただいた、
あ、うん、なんか送ってもらったって言ってたね。
そうそうそう、
でこれをいただきまして、これね宿で、あ、ホテルで全泊した時に食べたのが一番最初の写真、
うん、
で、一気に渡ってから食べたのが下、
うん、
一緒です。
はい、なんか切なくなった
九州ラーメン連日食べてるんだけど、息に行っている間ホテルで1個でしょ、息の宿でこれ2つ買ったのか、
うん、
3杯カップ麺でございました僕もねこれ、うん、食べたら思い出したんだけど、
はい、
九州ラーメンとか豚骨ラーメンとか言われる前に、
うん、
こういうカップ麺昔あった、こっちにも、でも豚骨ラーメンとかって結構いい年になってから聞いたような気がするんだけど、
おうおう、
だからこれチャーシューラーメンって書いてあるじゃん、あ、
で、はい、
こんな名前で上の九州豚骨味っていうのがなかったようなやつがあったんだと思う、これ食べたことあるわと思って、うん、なんか九州ラーメンっていう感じは全然しないんだけどあ、でもね臭かった、あの、
うんうん、
九州ラーメンの豚骨屋さんの前で匂うような豚骨臭さはあったね、はいはい、この2つ目の方が、
うん、
三方もう忘れちゃった、
うん、
のチャーシューラーメンいただいてまいりましたが、
はい、
でもこれ立て続けにって同じあれじゃないけど、2日続けてこのカップ麺食べましたが、
うん、
あり、
うん、
あのチープだけど、
はい、
これはいいと思います。
せっかくそっちまで行ったのに
っていうことでですね、
はい、
息渡って中止になり、ゴロゴロゴロゴロ過ごしまして、やっぱりその開催日はフェリーもなく、もう帰るわけにもいかないので缶詰になり、
うん、
で午後から雨が止んだのかな、風はまだ強かったんだけど、で準備してた機材を撤収して、
うん、
その日はもう宿に缶詰で翌日帰らないと俺やばかったのが、うん、翌日の朝になってもフェリーの再開のアナウンスはなく、
うん、なんか、
はい、結構だったんだよね確か、
うん、
で宿でお昼ぐらいまで過ごしてたら夕方まで行かなかったのか、便が出るかもっていうことでですね、宿を引き払いまして、フェリー乗り場に行って無事九州本土に渡れたわけです。
戻れたわけですね、よかった。
で、まずその本来帰る日がダメだったので、キャンセルするわけですよ。あの朝一で本当は帰るはずだったから、
はいはい、
飛行機をですねスターフライヤーで撮ってたのを、スターフライヤースカイスターフライヤーか、黒い飛行機のやつ、
うん、
5回変えました。
うわ
朝電話して、あの夕方、あ、じゃあ最終便かなんかにしてくれって言ったんだ、
うん、
でそれをフェリーが出るかもっていうので戻してくれって言って、
うん、
したらフェリーの時間が1本ずれて、
うん、
また戻してくれって言って、うん、そこでもう4回じゃないですか、
はい、
でその4回目の時間のフェリーは出たんですよちゃんと、
うん、
よしよしと、でもこれで電話することもないだろうと思って、あとはラーメンだけ食って帰れればもう言うことはないと ということで、クリエイション BJ に連れてってもらいましてですね、元祖長浜屋、
はい、
行ってまいりました。
はい、
車で、まあ、空港に送ってもらう途中でね、ラーメンでも せめてラーメンだけでも食ってくかっていうことでね、食ってくって言ってですね寄り道してもらったんだけど、最初になんか目に入ったのは、これ最初に行ったとこ出ちゃってるけど、ちらっと人影の映っている街角がありますが、
はいはい、
ここら辺の一角を車で通ったんですよ。じゃあ元祖のところ行くって言われたんだけど、あ、右も左も元祖なの。
はいはいはい、
あれと思って、どこに行くんだろうなと思っていろいろ事情を聞いたら、どうもなんかいろいろあったらしく、
うん、
元祖長浜屋、屋号の屋と家の屋、
うん、
がありました。
はい、
関係ないんだって、ね、なんかこういうさ説明書きをこうお金かけて書いてるわけじゃんきっとこれ、なんか切なく感じるねこう別に俺はそこまで知りたくないんだけどみたいな、ありました。でもね、はい、ここ元祖長浜屋はこういう風にいっぱいあるんだけど、それ以外にもいっぱいあって、この一角すげえラーメン屋、
ここ多いですよね。
7軒8軒あったかな。行ったことある？
ここは去年の福岡に出張に行った時に、うん、哲夫さんに連れてってもらいました。
あ、そうなんだ、
うん、
同じとこ？
同じとこです。
あ、こっちか、
長浜屋。
こっちの違う方行ってみてほしかったのに。はい、行ってまいりまして、
はい、
これ安かったよね。500円だっけ？
500円ですね。
500円でボロンと出てきて、なんかすごいなんか工場っぽい感じじゃなかった？工場というか、
工場っぽいですね。工場というか、なんというか、
なんだろうね、なんかラーメン屋っていう感じじゃない、
ないですね
よね。まあ、テーブルがあって厨房があるんだけど、
うん、
なんか厨房もすごい広くて、でなんかテーブルがもう本当になんて言うんだろうね、
なんかでかいテーブルが
ゴンゴンってなってね、
なんか不思議な空間でしたね、あそこは。
詰所的なスペースというかね、なんだろうこの感じとか思って、なんか昔鉄工所でバイトしてた時の詰所休憩所みたいな、
あ、でもそう、休憩所なイメージですね。
なんか食べ物屋さんっぽくない感じのね、お風呂でいただきましたが、意外とさっぱりだったような印象なんだけど。
そうですね、
豚骨なんだけど、なんかコテコテしてないっていうのかな、さらっと食べれちゃうよね。この時俺替え玉したんだっけかな。
これが元祖みたいですね。元祖というか、
なんか思ったより薄いっていうか、なんだろうね、ちょっとイメージと違ったな。これが九州ラーメンなんだみたいな。
そうみたいですよ、これが本当の。
まあでもね、九州ラーメンって熊本があったり、久留米だっけ、があったり、なんかいろいろなあれがあるんで、ちょっといろんなパターンがあるんでしょうけど、この博多のや長浜か、長浜ラーメンの元祖がここっていうことで、
そうですね、
一度は食べてもよろしいんではないでしょうかと。
これ飲んだ後はちょうどいい感じのラーメンだった気がします。
そうかもしれないね、
さらっと、
本当にスルスルっと食べれてしまう、
で
もなんかね、物足りない感じがしたなどうもなんかもっとガツッとしててほしいというか、もっと濃いイメージがあったんだけど、すごいすっきりした酢って言えばいいのかね、
そうですね、
いう感じでいただきまして、ここに寄っていたら、空港に着いた時間、飛行機が飛ぶ時間でした。
うっそ
なんか混んでてね、
はあ、
ここを経由すると混んでる道しかないんだよねとか、それ先に言おうやっていう感じだったんだけどで慌てて車の中から電話をかけたんですが、
5回目の
5回目
はい、
ドキですよ。かかんないの。まあ、その4回もね、散々電話してようやく変えてもらってたんだけど、やっぱ台風来てたからみんなやっぱかけてるんだと思う。
ああ、そうかそうか。
全然繋がんなくて、やべえって繋がったのが5分前。
うん。
だ搭乗手続き締め切りとか多分過ぎてんだよね、5分前だから、うん、飛ぶ5分前じゃん、うん、だからこれもうダメかなと思いながら、すいません実はっていう、ラーメン食ってましたとは言わなかったけど、
まあね、
道が混んでましてって、あ、わかりました、なんだっけな、フライト時間前にお電話いただいたのでこちらの方で返させていただきますので、とりあえず空港にお越しください、スターフライヤーさんありがとうっていう5回書いて、でも変更料もなし。
ああ、すごいですね、うん、そうなんだ。
なんだっけ、その台風の影響での変更なのでっていうことで、
あ、なるほど、
無料で返させていただきます。
それラーメンって言ってたらダメだったんですかね、やっぱり。
ダメじゃない俺なら許さないけどね、
うん、
でもスターフライヤーさんは許してくれましたっていうか、言ってないからかもしれないけど、うん、ありがとうございました。本当にお金なかったので助かりました、うん、な感じの、なんか苦い思い出の九州ラーメン一杯食べてまいりました。これでもね、物足りなかったとは言いつつ、こっちで食べれないね。
食べれないですね。
こっちで九州ラーメンって言うと、このあっさりしたやつじゃなくて本当にこってりになっちゃうから、
うん、これはあっちに行かないと食べれない気がしますね。
なので、あれ博多でいいんだよね。
あれ博多です。
博多に行かれた際はぜひ足を運んでみてください。ここの一角食べ歩きするだけで多分お腹いっぱいになると思います、
うん、
一度博多に行かれた方はお楽しみください。
はい、
でガラッと変わります。味噌、
うん、
最近この味噌を売りにしてるお店多くない？
ああ、そうですか。
味噌専門店的な。
お
ー、その中の、まあ、これ走りかな、田所商店さん、
うん、
これ結構いろんなとこに出てて、
うん、
お店の角、なんだ、建物の角にね、大きな樽のモチーフというか、
う
ん、くっついてるのがどこの店舗も多分そうだと思うんだけど、
うん、
ありまして、すごい気になっていたんです。で、以前ね、多分行ってるんだよな、田所商店と意識せず、なんとなしに入ったところが美味しい味噌ラーメン屋さんだったのが、今思い返すと多分田所商店だったなというところで、私の周りの界隈でこの話題になっていて、うまかったとか散々聞かされていたので、一回行ってみようということで、たまたま本店のそばに用事がありまして、田所商店本店行ってまいりました。
はい、
7時8時ぐらいだったのかな。でもいっぱいだったね。
うん、
満席で列できてて、平日のそのぐらいの時間で、ちょい行列、
うん、
でも結構早かったかな。10分ぐらいですぐ回っては来ましたけど、ちょっと小綺麗な感じのお店で、行ってまいりましたが、お味噌のみです。ただ信州味噌、九州味噌、北海道味噌から選べます。
ほう、
このメニューで思い返すと、信州味噌がやや濃い口、
うん、
九州が甘口、北海道が濃い口、
うん、
ということで、九州ラーメン食べてきた後なので、九州の味噌、
うん、
行ってみました。
甘口、
甘口、
はい、
にチャーハンをちょっこしつけまして、はい、いただきましたけど、九州にはさつま揚げが乗っております。
はい、さつま揚げ、お、
北海道はポテト、
うん、
信州は何だったっけかな、なんか特徴のあるものがそれぞれ乗ってんだよね、
うん、
で、チャーシューがね、炙りのトロット系な チャーシュー、うん、これもおすすめ、美味しかったです。でこれ味噌なんですが、あんま甘口というだけあって甘めのお味噌、白味噌のちょっと甘い感じのやつかな、うん、で、麺がこれも美味しかった。ちょっと卵麺系のちょっとプリッとした感じの麺とこの甘みのあるお味噌がマッチしておりまして美味しかったでしょ、
はい、
で一緒に行ったモーモーさんメニュー持ってくれてもおりますが、うん、モーモーさんが北海道か、北海道食べてましたが、北海道のスープちょっといただきましたけど、これも美味しい、うん、同じ味噌なんだけどね、ちょっと別、全然違う、
違うんですね、うん、
だからやや濃い口の信州と濃い口の北海道を比べるとどうなのか分かんないけど、
うん、
ちょっと違う系統だからね、甘口と辛口で違うものを頼んでるので、もう明らかに違うのでこれは楽しめますよ。味噌好きはぜひ田所商店も足を運んで、これ結構いろいろあるのでね、川崎の方にもあるし、うん、結構あちこちで見かけますが、
お
本当に看板にね、あの味噌を売りにしてるとこが増えてきてる、こっち、
うん、
また今度紹介しますけど、仕事行く厚木の方もね、通り道にやっぱできてて行きましたが、そこはねちょっとこの田所商店行った後に行ったんですけど、田所商店の方が圧倒的に美味しかった。結構味噌の味噌なんとか味噌とか味噌グラ、味噌グラだっけな、なんかそんなやつとか味噌専門店っぽいのはいろんなチェーンが増えてる、味噌好き、まあでもこれからどうなんだろうな、今年寒い間にすごく増えたような気がするので、暑くなった時に消えていくかもしれないけど、ね、
あ本当だ、田所商店全国各地にありますね。
全国だっけ、
まあ北は栃木で終わりかな、
うん、
栃木より南の方は結構どこでもある感じですね、
うん
うん、
ものすごくなんかよく見る感じになって、まあでも本当田所以外もね、本当にその田所っぽい店構えの違うお店も結構増えてたりするので、あそうそうそう、この間あの前に紹介しましたけど、四つ街道で味噌ラーメン美味しかったって言ったお店、
うん、
あそこも味噌売りのとこだよね、
うん、そうですね、
この間ようやく行ってまいりました、
うん、
今度はあのセットにするとラーメンちっちゃくなるっていうのは後悔していたので、あそこもね白赤辛かな、辛い3種類ぐらい選べるんですけど、
うん、
ちっちゃくて残念だった白を食べたので、赤とも気になってたんだけど、やっぱりちょっと白をリベンジしたくて、
うん、
大きい白食べてきましたけど、やっぱ美味しかった。
お
う
お
う、田所商店ともまた田所商店のこれも九州の白っぽい味噌ですけど、四つ街道のともまた違うので、いろんなお店の味噌を食べ比べるのもありなんじゃないかなと。味噌ってやっぱあのブレンドとかね、いろいろあるじゃん。
そうですね、結構違いますもんね。
でそれで違うたりするから、いろいろ楽しめて面白いかもしれないね、
うん、
ということで、味噌ぜひ試してみてください。
はい、
ということで、たまりにたまってますが今年やってないからね、シャープラジオ、
はい、
ご紹介していきたいと思います。
はい、
まずこれもういつなんだろう、
もうめちゃくちゃ溜まってますよ。
5月7日
溜まってますけども、ある程度抜粋させていただきました消費できなくなるので
追いつかないもんね、
はい、
ということで今年はバンバン追いつけるように頑張っていきたいと思いますけど、まず去年の5月7日危うく一周するとこだったね。
やばかったですね。
あと2ヶ月ぐらいすると一瞬になっちゃいましたが、
はい、
吉尾さん、
はい、
ソルトつけそば980円、下北沢、あ、下北沢行ったぞ最近。するん、ソルトトマトと、ジャガイモとナスの素揚げが白湯スープによく合いました。仕方、もうこのつけ麺は
店の名前ですね、ソルトは。
ああ、そういうことか、ごめん、下北沢ソルトっていうところか、のソルトつけそば、美味しそう、
なんかおしゃれですね、
これは俺でもいけそうな気がする、
これはいい感じ、いいつけ麺、新しい感じのつけ麺ですね、
美味しそう。続いても吉尾さん、
はい、
スープサラサラ系のつけ麺、魚介と動物系の出汁がちょうどいい感じ、麺が少なめだけど美味しい、780円、マルチョ、
マルチョ、
なんだっけ、一の席でい
い、一の席かな、
いただきました。なんかシンプルね、
シンプルな、
で麺が今時のつけ麺と違って、ラーメンぐらいな麺、
そうですね、本当昔ながらのって感じの、
今だとザルザルラーメンとか、なんかそんな感じに呼ばれそうな感じのイメージですが、
そうですね、
麺が少なめかだけど美味しかったということで、いただきましたよ、ありがとうございます。
はい、
で、続いて信孝さん、
はい、
チャーシュー麺、山クラゲを追加でトッピング、山クラゲのトッピングって珍しくない？
そうですね、あるんだこんな、
吉祥寺の洞窟屋、いわゆる家系、極端なところがない、角が取れて洗練された美味しさって感じ、星4つ、いいじゃないですか、
すごいですね、
でも家系っぽくの油多めなのかな、これ
スープの色味を見るとまあ家系かなって感じもするけど、油は結構すごいですね、
そうだね、
山クラゲ、
山クラゲのトッピングって珍しい気が、見たことあるかな、除外してるから気づいてないだけであるのかな、普通に
見たことない
よね、続いても信孝さんです。チャーシュー麺アット沖久保春木屋本店、あ、これは聞いたことあるぞ、美味しそうですね、この前吉祥寺店のつけ麺の画像をアップしたら本店のチャーシュー麺もうまいと聞いて食べに来ました。魚介系醤油に油多めな感じで美味しかったです、なんかこれ昔ながらのチャーシュー
そうですね、
な感じがびっしり入っておりますが、これはこれで美味しそうです。
本当だ、レンゲのところを見ると油の濃さが分かりますね、
本当だね、すごいな、
層が
2センチぐらい、
あ、いそうな感じ、
でもこういう風にさ油が上を覆ってるやつって最後まで冷めずに美味しいよ、
あ、そうですね、熱々で、
これは一度春木屋さんって一回行ってみたいな、魚介系っていうのがちょっと遠のかしてしまうんですが気になります。はい、続いて菊一之助さん、
はい、
今日の昼ご飯、特製味噌赤固め大盛りプラスもやしアット武士、今年最後の武士でのお昼ご飯です、
武士はお店の名前です、
あ、武士っていう名前なんだ、武士系なん、やっぱり味噌で武士系か、
見た目はもやし山盛りのせいでちょっとジャンクっぽい感じになってますけど、でも味噌ですね、これは、
これも強烈だね、
これ
でも赤なんだ、白っぽく見えるな、
これ赤っていうのは上に辛い、
あ、そういうことか、
辛みが乗ってるからそういう名前なのかな、
赤味噌っていうことではないのか、
味の味噌ラーメンのベースは普通の味噌なんだけど、上に赤味噌が乗ってるっていう、
なんか ちょっと白味噌っぽい色合いのスープだけどね、うん、がっつりいくにはいいかもしれない、うん、はい、
まあ、これ全部菊一之助さんのやつは、
ああ中ドアップとか送ってくれてる、
そうですね、同じ店のやつです。
ああ、これプリプリして美味しそうだな。
そうですね、麺が美味しそう。
この麺いいかも。
うん、
で、あ、辛味噌を投入するパターンなのね。あ、
うんうん、
なるほど、これで赤なわけだ。
多分そうですね。
でも辛、うん、
まあ、それは言うほどは乗ってない感じですけどね。乗ってないね、
うんうん、聞くのかな。いや、やべえ、腹減ってきたぞ
こんなドアップな写真いっぱい来たらね、うん、
薄くトゥルンとしたチャーシュー、脂身が絶妙です、
うん、
なんかプルンプルンだね。
ですね。
あ、いや、やばいやばいやばいやばい、この時間やばいって、うん、卵にかかるこのスープ具合わかるかな。わかりますいただきます。いや、食いてはい、ありがとうございます。
こういうじわじわ来る写真攻撃はやばいですね。
テロだよね、 食テロってよく言われるけど、
本
当テロだなこれ。ああ、なるほどね、からしを溶くとこんな感じになるんだ、
うんうん、
あ、単純にあれなのかな、油っぽい感じなのね。
結構そうですね、
ラー油っぽい感じの、あの乗っかってる状態だとね、本当にからし味噌っぽいんだけど、
うん、
溶かすとなんかラー油っぽく見えますが今年のお気に入り、本屋綿にある武士特製赤味噌のもやしでしたと、うん、いうことで、ごちそうさまの写真までいただいております。ありがとうございます。はい、はい、続いても一之輔さん、一之輔さんもあれだね、九州来ました、特製白豚骨麺固め、もやしプラス貝玉、あと、あ、これも武士なんだ。
そうなんですよ。
へえ、これはこれでまたの全然違うあれだね、うん、でもそれっぽいね、
うん、
なんかいろいろやってるとこってさ、えっていうのがあるじゃん、麺同じで九州ラーメンとか言っちゃったりするところがあったりさ、もうこれちゃんと九州ラーメン
だね。ここはなんかすごいみたいですね。
醤油味噌豚骨つけ麺どれでもいいです、
うん、
麺全制覇しましたさすがこれそれぞれがちゃんとしてて、醤油味噌豚骨つけ麺選べるっていうのがいいね。
うん、何回も通わなきゃいけないですねこれ。
うん、通いましょう。
うん、
はい、はい、続いてもう一之助さんですが、これまたすげえな、はい、あ、糸だ、
うん、
まこちゃん行ったとこよねこれ。
そうですね。
あ、このチャーシューね、特製濃厚魚介つけ麺、あと特盛り、あと特盛りじゃない、つけ麺の特盛り、あと一等、このチャーシューがうまい、美味しいの、
うまいです、うん、
これはちょっとなんかチャーシューっていうよりなんか高級ハムみたいな感じ、
うん、そう、ハムっぽい感じですね、食感も。
あ、いや、あ、やばい、帰ってきたぞ、はい、続いてカワセブンさん、
はい、
超麻婆豆腐麺です。柏、あ、あれ、川瀬セブンさんって柏なんだっけ？
ちょ、あの東北の方のお店もよく挙げられてますね。でも
柏最近よく行くんですよ。
お、
あと賃貸、あ、でも柏西口店ってなってるか、駅のそばなのかな。
あ、そうですね、
いただきましたが、
うん、麺が見えません。
見えません。
はい。
なんかこれ全部麻婆豆腐って言われても分かんないぐらい本当に何も見えず、うん、どうなんだろうこれ、辛いのかな、
辛みはどうでしょうね、
うん、
でも麻婆豆腐ですね、
強烈な感じの麻婆
豆腐、うん、食べたいけど、
うん、いただきました、ありがとうございます。続いても川セブンさんの元祖静岡豚骨、
うん、
静岡豚骨なんてあるの、
ね、
を掲げるお店、スープは多少粘りがあって、臭くなく甘口、
うん、
チャーシューは柔らかい、軽焦がしニンニク が合う。
お
なんか、
静岡豚骨なんて初めて聞きましたけど。
ね。でもあの家系っぽいのと九州っぽいのをこう足して2で割ったような。
うん。
麺どうなんだ。細いのか。レンゲのそばにちょっと。
細い、そうですね。
ね。
うん、
見えてますが。で、さっき言ってましたけど、ちょっとハムっぽい感じの、
うんうん、
チャーシューと、この軽焦がしニンニクがちょっとまた気になる、いい感じですか。
うん。
で、キクラゲと、あの、九州ラーメンに乗ってる青ネギが乗ってる感じですね。
うん、美味しそうですね。
これちょっと静岡豚骨気になるな。
うん。
や過ぎただそうです。
はい、
ありがとうございますと思ったら、川瀬文さんまたなんかすごいの何ですかこれ、うん、川瀬文さんの続いてがもっこり鶏からラーメン、
もっこり、
蘇我市の唐揚げそばも仰天、からあ
アビコか、
アビコかごめん、アビコの唐揚げそばも仰天、唐揚げスカイツリーやーって言ってますが、福島の中華桜っていうお店らしいですよ。
すごいな、
立ってますね。
山
になってます。すごいな、強烈な。でもこの唐揚げ自体は美味しそうだな。
うん、そうですね。
で、これまた豚骨なのがね、なんか白いスープに。
ちょっとあっさり系な感じもしますけどね。
どっちだろう、鶏白湯系なのかな、
ひょっとしたらそうかも。
ちょっと気になりますが、うん、ちょっとでもこれ絶対ご飯欲しくなるな。まあ見てみてください。
はい、
強烈な山がそそり立っております。
はい、
はい、ありがとうございます。続いて、フラウさん、
フラウさん、はい、
いただきました。お久しぶりです。ラジオの配信休止中にいろいろありまして、最北端の町稚内勤務になりました。南稚内駅前の飲み屋街の庄内食堂塩ラーメン、透き通るスープが身にしみじみ良いです。透き通ってます。
はい、すごいですね、クリアな。
まあ、油もあるのかもしれないけど、うん、でも美味しそうね。
これは美味しそうですね。
ちょっともうちょっと引きの写真も欲しかった。まあこの透き通るスープっていうのが入ってくださってるので、これ美味しそうだな。
うん、
なんたら食堂って当たり外れが大きいから逃げちゃうんだけど、俺。
うんうんうん、
これはいいとこ見つけたんじゃないでしょうか。うん、
しかし稚内とはすごいですね。
ちょっとなかなか行けないよね。食べてみたいけど。うん、稚内か。まあ寒いだろうね。寒いっていうレベルじゃないか、まだ
ないかもですね。
いや、すごいんだろうな。
流氷が見えれるレベルですね。
だよね。
うん、
はい、雪解けお待ちしておりますよ、ね。心待ちにされてるんじゃないかと思いますけど、
はい、
はい、続いてなのにさん、
うん、
思わず購入しました、しましま春季しましま巡検ツアーで、食べたマグロラーメン、うん、こんな味だったかなということでいただきましたが、三崎マグロラーメンということで、あのしましま巡検ツアーというのは今ちょっとまたこっちも止まっちゃってますが、ジオサイエンスニュースという、ね、タロちゃんがやってる地学系の番組で、地層のしましまを見に行こうということで、
はい、
いただいて、その中に名乗りさんもね、どこから参加していただいて、その時に、三崎港、三浦のね、三崎港マグロが有名なんですが、なぜかあそこでまあお昼を食べようっていうことになって、お寿司屋さんとかね、チラシがあったり、安く握りが食べれたりみたいな、いろいろなお店があるんですが、なぜかラーメン屋にな
ぜか
突撃した数名がおりまして、
はい、
その中に俺も入ってんだけど、
はい、
そこで三崎のマグロラーメン いただいてまいりましたが、こんな味だったかなっていうことは多分違うんでしょうね。
そうですよね。
まあ多分あの三崎マグロラーメンって、うん、いろんなお店がこう出してるみたいで、お店それぞれがね、うん、なんかいろんな三崎マグロラーメンがあるらしいんで、うん、僕らが食べた三崎マグロラーメンとは違ったのかもしれない。
違うかもしれない。
違うお店のあれなのかもしれない。
まあ、一時期マグロラーメンのカップラーメンが大量に出てた時期がありましたね。
うん、そうなん？
ちょうどこれが出てた頃かな。3種類ぐらい出てましたよ。
あ、これ一つじゃなくて？
じゃなくて同じ時期にマグロラーメンっていうので。
へー。なんかあったのかね。
あったんですかね。
ちなみにこれ名乗りさんが挙げてくださったのが2014年11月6日。
はい。
何ヶ月前だよっていう。
ですね。
ご紹介遅れてすいませんでした。
はい。
はい。続いても名乗りさん。
はい。
2回目の味噌ラーメン専門店。
お、味噌ラーメン。
やっぱ多いんだよ。今回は超バターラーメン。餃子ライス定食1160円。うわ、結構いいお値段だね、うん。スープでバターを溶かしたらいいコクが出ました。うまいです。北海道味噌なので次回他の味噌も食べてみたいですね、というふうに。
これ田所商店ですね。
え、田所こんなのやってんの？
あのさっきメニューあったじゃないですか、
うん、
で北海道のとこ見てたら、うん、バター乗ってるのがあって超バターラーメンって書いてあったんです
よ。書いてある。
うん、
俺これ気づいてないな。こんなのあったんだ。
うん、で他の
本当だ、本当だ、あるわ。
うん、
これか。
これですね。
ああ、すげえな、チャレンジャーだな。
いやでも美味しいでしょうね。
うわ、そうなのか。これ、うん、意外とね、味噌ラーメン、味噌バターって定番っぽいけど、うん、チャレンジしたことないのよね。
あ、そうですか。
うん、
うん、
美味しい。
美味しいですよ。
へえ、うん。じゃあちょっとこの超バター挑戦して
。でもこの超バターはな、
どうなんだろうね。
だいぶ乗ってますね。
結構大きいよねこれ。
うん。
あのなんかちょっと見間違えるとスライスチーズが乗っかってるぐらいな。結構大きいのが。あ、普通のあのなんだホットケーキに乗ってる四角のサイズの4倍ぐらいな大きさじゃないこれ。
大きいですね。
かなりでかいのが、まあ、コクが出て美味しいということで、お楽しみいただければ。じゃあ俺もチャレンジしてみようかな、
うんうん、
ちょっとやってみましょう。
はい、
はい。続いてはトンキューさん、
うん、
新潟ラーメン戦争、
うん、
だるま屋さんのオーナーが変わり経営方針が一変、不満を持った従業員が独立して出店したのがここだるま屋さん。
ん、違う、たまる屋さん。
あ、たまる屋さん。俺ずっと、あ、だまる屋さんは合ってたんだ。
だるま屋さんがたまる屋さん。
俺さっきなんて言った1回目。
ちょっとね
だまる屋言ってたような気がする。
だまる屋とかだるま屋とかその辺のナイブですかね、結構。
さっきの屋号の屋と家とね、
うん、
いや、ご
めん、正確に言わないと。
そうですね、トンキューさんちゃんと書いてくれてるのに。はい、もう一度いきます。新潟ラーメン戦争、はい、だるま屋さんのオーナーが変わり、うん、経営方針が一変、不満を持った従業員が独立して出店したのがたまる屋さん。
はい、
客の下はたまる屋さんに軍配が上がったようです。
おお、
たまる屋ラーメン690円和風豚骨、はい、
お、
あ、和風豚骨ってどうなの、スガキ屋っぽいのかな。
結構背脂が入ってますね。
あ、そうだね、
うん、
すごい浮いてる。
でこのたまる屋っていう看板が、
うん、
パッと見だるま屋に見えますよね。
あー、なるほどね、
字の並びが。
あ、
そういうところも前のオーナーになんかね、いろいろ言いたいことがあるのかしらっていう。
まあ絶対狙ってるねこれは。
うん、まあでもね、こっちの店の方が人気が出たってことなんだろうか。
うん、元オーナーさん、あ、でも変わったっていうことは元のオーナーさんのあれをこの従業員の人たちが受け継いだのかもしれない。
そうかもしれないですね。うん、
あ、軍配が上がっちゃって ダメになっちゃったりしてんのかな。
まだダメ。ああ、でもあるんじゃないですか。
だるま屋。
だるま屋の方も。
たまる屋さん。ちょっと食べ比べてみても面白いかもしれませんね。うん、続いてもトンキューさん、
はい、
久しぶりにお邪魔しまして、マーラー担々麺800円をいただきましたということで、お店の方が四川ラーメンタツノコ本店所沢市ということでいただきましたが、
うん、
これ
麺幅広麺、
あ、やっぱそうなん
なんじゃないですかね。ちょっとよく見えないけど、ちらっと見えるのが
なんかね、
うん、
なんだっけ、刀削麺だ、
刀削麺っぽい感じに見えますね。
ちょっと見える感じだね、うん、はい、星4つでございます、
うん、これ美味しそうです、
ね、美味しそう、
うん、
うん、ありがとうございます。続いてもトンキューさん、
うん、
中華そばずいざ
ん、
限定秋野菜と魚介のトマト麺860円、ここは何を食べても外れはありません。魚介類の旨味が加わってとても美味しいトマトスープで、麺は高水率低めのちょっと縮れのある中細麺ということで、うん、載ってますが、これパスタだよね。
なんかね、もうパスタスープですよね。
本当にこれがラーメンって言われたへっていう感じになっちゃうぐらい、うん、イタリアンなお写真が載っておりますが、これ一応トマト麺ラーメンなのかな、
ね、なんでしょうね。
加水率低めの縮れのある中細麺ということなので、うん、どうなんだろうね。
でもそれこそパスタに近い感じになってるんじゃないですかね。
なるのかな、うん、でもこれで860円はいいのかな。
結構具入ってますよ。
貝が入り、しめじ、キノコ類が入りな感じで、まあエビもいるか、イカもいるし、今回たっぷりなトマト、スープ、
とパスタですね。
パスタっぽい感じ。
美味しそうだ。
美味しそうですね。はい、続いてモモさん。
はい、
北方ラーメン醤油アット食堂7歳7歳。いつの間にこんなとこ行ってんだ、
うん、
あ、でも俺北方あんまりって言ってたからあれなのか。
これどこだろうね。都立火星のお店か、
うん、
東京駅のラーメンストリートかどっちだろう。
あ、その2つなの。
七彩って都立火星にあるお店が、
うん、
多分そっちかな。
都立火星ってどこ。
あれは何線だろう。新宿、西武新宿線かな。
あ、それだ多分、
うん、で詐欺の分何の宮だったかな、
うん、
新宿から5、6駅ぐらい行ったとこですね。
うーん、じゃあそこだきっと新宿の人なので、
うん、
これすごいね。北方って太めのなんかブリブリなイメージはあるけど、
うん、
ここまで太いかね。
ね。あ、でもここの前テレビでなんか見ましたけど、
うん、
手もみの仕方に結構こだわりがあるらしいですよ。
この麺はちょっと食べてみたいな。北方ってあんまり好き、うん、まあ、嫌いじゃないけど、
うん、
わざわざ北方だから引かれて食べに行くってほどではないんですが、
うん、
このブリブリすごい麺は食べてみたい。
この麺いいですね。
去年の11月15日、
うん、でもここはいつでも人気のある、
うん、
美味しい店なので、
うん
うん、行ってみるといいと思います
よ。ラーメンストリートにもあるんだったら東京に
もあるけど店の名前が違ったかも。
あ、そうなの。
じゃあ食堂じゃなかったかもしれないですね。七彩はついてるけど、
うん、連れてってもらうかな、
うん、
はい、続いてもももさん、
はい、
なんだこれ。
チャーシューラーメン、
ラーメン天下、あ、じゃあラーメン高、
うん、アメリカに行ってた時に、
あ、
うん、
クララで食べたラーメンだそうです。
はい。
強烈だね。
チャーシューすげえですね。
チャーシューが丼の縁を覆っておりますが、
うん、
強烈な、これなんつったかな、これ聞いたような気がするな、うまかったかどうか聞いたような気がするな。
大事なとこ。
12月20日忘れちゃいました。今度はもう一回聞いておきます。あ、今
こういうラーメンがアメリカでは受け入れられてるんですかね。
ね、
うん、っ
ていうかこれをアメリカ人とかが食ってる姿がなんかあんまり想像ができない。あ、でもあれだよね、
あ、
九州ラーメンのどっかチェーン、
一
風堂か、
うん、
あれをすすってるのは見たことあるわ。
そうですね、あっちで結構流行ってるらしいですから ね、
ね、いや、どんな風にして食うんだろう、 どんな感じなんだろうね、あのラーメン食いこうやってなんか普通じゃん、
うん、
向こうの人たちってちょっとスペシャルな感じなのかね。
なんでしょうね、ちょっと高めだった気がしますけど、
なんで
値段設定が
高かった気がする、確かに、
うん、
これいくらだったのかな、聞いてみようかな、
うん、
モンモさんいくらだったか教えておいてください。
はい、
続いて鉄はうまいさん、
はい、
人形町つけ麺屋桔梗、これなんて読むの、
これなんて読むんでしょうね、
桔梗じゃないのかな、読み方後で調べておきます。はい、辛つけ麺850円、
はい、
まあまあ普通の味、あれ美味しそうだけど、
桔梗で合ってました、
ありますか、まあ太めの、これもなんかパスタっぽいね、麺が、
うん、そうですね、
太めのパスタっぽい、ちょっとストレートの中、いや太めでもないよね、中太ぐらい、
中太で角張った麺ですね、
うんうん、あんまり縮れのない、
まあまあ普通な味、
うん、なんだけどこのあれ美味しそうだけどな、
うん、
辛つけ、辛い、辛く見えないっていうのもあるけど、どうなんだろう、
うん、
はい、いただきました。
あ、ほんのり赤いのが入ってますからね、
点々とねしてるけど、うん、はい、続いてバンカさん、
はい、
福の神食堂中華そば700円、ライスサービス、
うん、
ああ、シンプルな昔ながらの透き通った醤油ラーメン、
うん、
これ700円微妙かな、いや美味しそうなんだけど、美味しそう、
麺とかすごい綺麗ですけどね、
うん、
盛り付けも
美味しいのかな、美味しそうだけど、なんかちょっと、うん、いや俺最近だからなんかあれだな、すごいあの大衆食堂的なところでばっかり飯食ってるから高く感じちゃうのかな、う
ん、あ、醤油ラーメンなのに
そうそうそうそうそう、うん、最近あの葛西の方のね味仙館っていう中華料理屋、中華料理とかあの何でもあるラーメン屋、
うん、
中国系の人がやってるお店なんだけど美味しいのよ、あのチンジャオロースが結構山盛りで、
うん、
ご飯とタコがついて750円、
うん、
って考えるとちょっと高く感じて、いやダメだ俺がいけないんだ、
まあ、でも700円ですからね、
ね、
はい、いいと思いますよ、
そうだね、なんか忘れてる感じがするラーメンの値段をおかしくなってるな、はい、
あでも昔中華そばって言ったらね500円
ぐらいな感じだよね、
安いっていうイメージがありますからね、
うん、まあでも綺麗なあれだね、うん、でも今あんまりこういうのって、そっか中華そばってなってたらこういうの期待できるのか、
うん、
今あんまりないもんね、
あんまり見ないかもしれないしね、
豚骨とかが幅を利かしてきてしまっているので、なかなかこういう普通のラーメン食べたいって言った時意外と困るんですが、
うん、
こういうお店を知っておくといいのかもしれません、
はい、
続いてバムカさん、これなんだろう、雲林坊かな、
雲林坊かな、
雲の林の坊主の坊、
うん、
秋葉原店なお、担々麺830円、
うん、ユーリンボーでした、
あ、ユーなんだ、
ユンリンボー、
ユンリンボー、これなんか中華、あの中華屋さんじゃないな、中国料理中華街とかで出てきそうな 強烈そうだよね。
強烈、結構しびれそうな感じですよ、
ね、辛そうな、
うん、
ダメですが、上に乗ってるの何なんだろうね。ちょっと紫っぽくない？
紫、
このネギの上のもの、
この辛そうなやつですよね、うん、あ、でも本当だ、なんか不思議なもの乗ってますね。
ね、
木の実っぽい
っぽい感じの何かを取りますが、
うん、
続いてもバンカーさん、品そば屋ランマルナウ、品そば650円、ランチタイムで麺大盛り小ライスサービス、星3つ、
うん、
ランチタイムはおすすめっていうことでございましたが、ランチタイムじゃないとちょっと高いのかな。あ、大盛りになる
のか、そういうことかな。ライスもサービス、
チャーシュー
がでかいですね。
うん、でかい、
うん、
あ、色濃いね、
うん、
ブラック、あの富山ブラックまではいかないけど濃いめだよね。
これはライスが欲しくなるですね、
うん、ありがとうございます。
続いて今日はこんなもんですかね。でも
ぐらいか、
これでまだ半分ですか。
これで半分なの。
大体半分ですね。
はい、ということで今年初めての配信では皆様からのシャープラジオ今年分に入れませんでした、ごめんなさい。まだまだたくさんいただいてるのでね、ご紹介していきますので、また来週も楽しみにしてください。
はい、
ということで、シャープラジオつけて、嬉しいです、
は
い、
終わってませんよ。
やべ、すっげー払ってきたんだけど、ただいまの時間25時18分になりました、
はい、
こんな時間にラーメン食べたらどうなるでしょう、
ね、
ということでお届けしました週刊週刊
週刊
ラジオ、お相手は半助と
マクオでした。
ではまた来週
来週
来週